ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また、落語界の皆さん、こんにちは。こんにちはというか、今日はちょっと夜になっちゃってですね、夜間の録音ってことなんですけども、どうもちょっと、これをお話ししてからじゃなくちゃちょっと眠れないなと。最近ちょっと私、痛風の毛があって、まあ昔からあるんですけど、3年前にちょっと大きな病気してからですね、2年間ぐらいは体が弱っててですね、痛風になる元気もなかったんですが今年に入って比較的元気になりましたらね、やっぱりまあ元気になるとちゃんと罰が加わるもんでですね、痛風でもう痛い目に遭いました。あれ本当に痛い目に遭うんですけど、それでちょっと今生活もお酒の量を半分ぐらいに減らしたりしてますんでね、夜になると考えが冴えてきてですね、今日はこのままじゃ寝れないなと思って、ご飯食べることもあるんですけど、ご飯もあんまり食べててもなと思って、酒飲むと痛風だしだと思ったりね、四面楚歌なんですけど、今日はですね、日本人になりたい。いやー、僕はもうこれ本当に心からなんですけど、まあ私技術もそうなんですけどね、まあ技術とか、それから人間性ですね、それから社会、もうあらゆる点をとってもですね、僕は日本に生まれてよかったなと思うんですよね。だから時々反日の文化人、日本の文化人ですよ。なんかアメリカとかね、ヨーロッパなんかを褒めてる人がいるともう、とてもね、なんでかな、この人、歴史の年表見たことない、もう見たことないのかなと思ったりするんですけどね。まあその話はおいおいするし、このひばりクラブでは大体僕がそういう感じなんで貴重なんですけどね。改めて今衆議院議員選挙ありますよね。見てますとね、本当に嘘が多いんですよ。まあ、極端に言えばですよ。今、立候補してる人の9割が嘘を言ってますよ。もうやる気がないけどね、ほとんど知らないこと。全く別の金が欲しいのに、日本の将来言うとかね。本当は金が欲しいのに、ね、それの一番典型的には、これもきちっとお話しますけどね。選挙の投票日までお話できるかどうか、ちょっとそれが自信がないんですが、消費税を半分にするとかね、10%、5% にするとかですよ。まして幼稚園の無償化とかね、それから大学の無償化なんて無償化なんてつくやつはですね、消費税の削減と、なんとか無償化っつってる人は絶対に投票していけないんですよ。これはなぜかって言いますとね、現在の経済の仕組みね、これもこの日本人になりたいでしっかり話しようと思ってるんですけどね、経済の仕組みはですね、金持ちがさらに儲かるようになってるんです。で、消費税が 5% 減るとかね。それから、無償化がなくなるっていうとね、これはね、選挙用で、割と収入の少ない人と女性の票を狙ってるんですよ。なんか得する気がするでしょ？で、例えば消費税とかそうなったら、10% か 5% なりゃね、計算したら何万円得するってなるんですよ。だけど、これがトリックなんです。これはまあ、おいおい私が説明していきますけどね。現在ものすごく徴収金多いんですよ。我々の徴収金。なぜそうなってるかっていうとですね、100万円取るために10万円のお小遣いをあげますよって言ってるんですよ。消費税とか、その消費税を減らすとかね。それから、その無償化なんてやつはね、あれよくなんかにお菓子についてる付録みたいなもんなんですよ。それからなんかこう、それ、5% 安くなりますので、みんな引っかかりますでしょ？その 5% ってどっかから来るわけじゃないんだから、製品全体が 10% 上げてるわけですよ。製品全体を 10% 上げるためには、5% 値引きして、あたかも 5% 得のような格好を作るって、これ、基本なんです。で、もっと複雑なんです。日本国の税金だとか、国債だとか、海外との取引とか、こういうのはもっと複雑で、素人を騙すこといくらでもできるんですよ。ですから、目の前に人参をぶら下げて走らせるようなもんでね。まあ、そう言っちゃ皆さん、なんか失礼なんですけども、引っかかってるんですよ。消費税下げてもらったら助かるわって。助からないんですよ。消費税で儲けた分だけ他で倍取られるんですから。そういうことを平気でね、言ってるんですよね。だから僕なんかね、ああ、これまた引っかかったろうなと。それは無償化だってね、税金から回さなければ若干それ言えます。つまり、例えば何とか A っていう党がですね、 無償化って、A っていう党が事業をして、儲けた金を回すならいいですよ。それじゃなくて、税金をただこっちからこっちにやるだけですからね。いや、金持ちがうんと払ってます。全然そんなことないんです。実際、中よく見てみるとですね、全然そういうことないんですよ。ですからね、まあ、例えば、まあ、非常に簡単に言えば、もっと複雑なんですけども。大体ですね、収入の少ない人はですね、全部消費に使っちゃうんですよ。ところが、お金持ちはね、消費に使う量はあんまり変わんないんですよ、実は。あとはですね、貯金とか投資とかね、そういうものに使うんですよ。それはもうものすごく厚くね、税制がなってますからね。ですから、結局はお金持ちに有利のようになってるんです。なぜそうかって当たり前ですよ。国会議員が金持ちだからなんですよ。自分に有利のようにしかやりませんからね。ところがそういう考え方ってのは日本にはもともとないんです。ですから現在、まあ簡単に言えばね、この前ここでお示ししましたけども、江戸時代の武士と農民の収入格差よりか、今の上位 10% とその他の人の格差の方が広いんですから。我々自由があり平等がありね、選挙があるのに、なんで江戸時代が悪くなっちゃったのって言ったらですね、まあ、簡単に言えば NHK があるからなんですね。まあ、嘘を放送しますからね。ですから、まあ我々の頭っていうのは人間さん頭が支配されたらもう終わりなんでね。で、まあ今の政治とか、今の経済のシステムっていうのは、経済のシステムなんてわかるかもしれません。っていうのはですね、経済学者で母子家庭のお母さんなんとかしなきゃなんないって言ってる人いません。よく聞かれたらわかりますよ。全部天下国家のこと論じてます。天下国家の経済が経済の一番のインセンティブじゃないんですよ、本当はね。経済っていうのはみんなで豊かにやっていくシステムを作ることであって、金持ちがどんどん金持ちになっちゃいけないんですけども、まあ、ノーベル経済学賞が一番多いアメリカがね、一番格差が広いっていうのはどういうこと言ってるかってわかりますよね。もうそれでわかります。でですね、まあ日本人の中で今一番私が日本人になりたいと思う、一番なりたいと思うのはですね、時短なんですよ。労働時間を減らす。今年からなんか労働、なんか新しい労働のあれでやってるんですよね。それがあったかもいいような変な名前ついてるんですよ。もう思い出したくもないんですよ。時短。労働の時間が短い方がいい。これ国民に対していいんじゃないんです。政治家と経団連に対していいっていうことだけなんですよ。つまり、上位 10% の国民にいいことなんです。時短っていうのは。どうしてかっていうとですね、労働者の賃金を減らせるからなんですよ。それが目的なんです。それは、後でご説明しますけど、男女雇用均等法。これはもう女性の虐待なんですよ。男女雇用均等法って言うと、なんとなく女性に有利なように聞こえるでしょ？これがトリックなんです。それは政策性を打ち出すときは、今の政治家は国民を騙して金を取り上げるってことをずっとやってますからね。例えばだから、まあ、いろんなね、予防注射なんかもそういうことあったわけですよ。本当に有効なの？お医者さんはそれで打ったらね、注射打ったら偉く儲かるとか、そういうことが基準になってますからね。だから、僕らが選挙権があり、自由があり、平等があるって言ってんのに、格差が広がってると。日本の国防なんかも、まあ、この前虎ノ門でお話したんですけども、日本が日露戦争から大東亜戦争に至って、結局大東亜戦争で僕らはですよ、国民は310万人も、まあ、兵隊さんも死にましたけど、兵隊さんも含めてね、兵隊さんだってほとんど庶民ですから、まあ、死んじゃって、それで責任は軍部にあるって、いや、全然違うんです。これも具体的にきちっとお話しますからね。私の意見じゃなくて、これは科学者ですから、事実としてお話します。だけどまあ、話がちょっと今日は拡散するんですけど、時短、人生は何のためにあるのか。ね、人生、生まれるでしょ？お母さんが産んでくれる。それは、自分が世の中に出たのが不満の人もいますよ。まあ僕なんかも体弱かったから、いやいや、そういうとこあったんですけどね。だけど、一応この世の中に生を得て、そして、自分の運命に沿った時間をこの世の中で過ごすと。まあ、いろんな特別な可哀想な人もいますからね、全部がそうだとは言いませんよ。ね。僕の、このひばりクラブにコメント寄せる人で、ものすごく社会の端の方だけを、お前はこれ知らないのかってやって、知ってます。 そういう人もいます。むしろ自分は生まれてこない方が良かったっていう人がいます。それはいますけども、私は 90% か 80% はね、やっぱりお母さんに感謝してると思うんですよ。自分を産んでくれて、自分がこの世の中にいなかったということとね、いて人生を送ったっていうことを比較すると、やっぱりありがとう、お母さんありがとう、産んでくれてありがとうっていうふうな人が、まあ、やっぱり多いと思うんですよ。僕なんかも非常に病気はしましたけどね。やっぱり、それは親になんていうかってありがとうございますって言いたいですよ。ええ。つまり、せっかくこの世に生まれてきたんだから、せめて自分が生まれてきたなりのことはやりたいと思ってるんです。僕はですね。誰でもできるんですよ。誰でもできるんです。能力あるないに関係ないんですよ。それが日本人だったんです。日本人、日本の文明、日本人の構造、日本の社会っていうのはですね、どういうふうにできてきたかっていうと、この人が生まれたと。じゃあ生まれたなりのことをしてもらおうと。それで社会は、それで、ちゃんとその人が生活できるようにしようっていうのは、これ日本文明なんですよ。それでね、それの一番の問題が、恩だったんですね。恩。恩を感じる。恩を返す。これは日本以外にないんですよ。日本以外にこの言葉はないんですよ。まあ、何度も言ってて一回も反論が来ないから多分そうだと思うし、英語の先生にもお聞きしたことが2回ぐらいあるんですが、英語で恩という単語ありますか？恩っていうのはなんか契約上こうやってもらったからやるとかそういうんじゃないですからね。日本人の恩っていうの。親にどのくらいやってくれたから親にこのくらいの恩を返すなんてそういうもんじゃないんですね。親には無限の恩を感じるっていう。それが日本の恩という概念なんです。そうするとね、日本文明の下では日本人は恩を感じてるんですよ。まず恩を。ですから、自分が生きていく上では、お米も食べるし、魚も食べるし、電車に乗れば運転手もいるし、舗装道路を通れば夜中にね、臭いコルタルなんかやって、地面を舗装する人たちもいる。その人たちがいるから私は、ご飯も食べられ、魚も食べ、野菜も食べ、電車に乗り、舗装道路で、なんかぐちゃぐちゃしたとこ通らなくていいわけですよ。それは僕は日本人だから、今のところまだ感じてるんです。感じてない人いくらでもいますけどね。ですから、日本の経済システムってのはどうなってるかというと、まずあなた恩を感じなさいっていう、ね。恩を感じなさいって言わなくても、日本社会はみんな日本人であればね、ここに日本人になりたいって言ったのはそれなんですよ。僕はまだ多少日本人なんですけどね。日本人になりたい。ね。そうってことは、恩を返すのがまず第一、自分の人生なんですよ。それが自分の人生なんです。金儲けのために恩を返すんじゃないんですよ。一番大切なこと。お金儲けのために今は仕事を探すんですよ。そうしなきゃ生きていけないと皆さん思ってるんですよ。これはなぜかって言いますと、日本の半分がアメリカになっちゃったから、まだ半分ですけどね。もし日本文明であれば、お金のために仕事に就かなくていいんですよ。それは自分の人生の仕事だっていう概念なんですね。ですから、江戸時代の格差も少ないんですね。武士は食わぬと高ようじって言いますけど、武士って結果的に非常に貧しい生活だったんですよ。どうしてかっていうとですね、武士は藩なら藩を守るんだ。武士の気持ちはこうなんですよ。俺は恩を受けて、ね、殿様に奉公し、この国を守るために、町人とかそういうお役所さんとか守るために、俺が戦って死ぬんだ。それが自分の生きがいであり、人生であり、お金と全然関係ないんですよ。30国の武士でも、200国の武士でも、同じ考えなんです。200国なら頑張るが、30国では頑張らないなんて、そんなのいないんですよ。まあ、今で言えば200国ってのは2000万円年俸がね。30国って言ったら1年が30万円。今だったらちょっとそういうことがあるんで、アメリカの変な影響を受けてますからね。2000万だったら頑張ろうと。30万ならもう頑張らなくていいよと。あ、300万かな ?300 万かな。そう、300万だったら頑張らなくていいよ。生きるのやっとやっとなんだから。いや、そんなことないんです。300万でも昔の武士は一生懸命武士をやったんですよ。お役所さんも同じなんですよ。役所さんも年貢は納めなきゃいけないけど、自分は百姓として一生懸命やるんだ。鍛冶屋は鍛冶屋で一生懸命やるんだ。これが、まあ、日本の魂なんだ。ということは、 時短、ちょっと時間がね、ちょっとくだらないことをいろいろ言ったもんですから、また、時短の問題は明日やりましょう。時短っていうのが本当に日本の文明壊したって我々は苦しむくなります。お金のために働くようになります。お金のために働くから労働時間を減らそう。その方がいいってことになります。それ以外に自分の人生の時間があるなんつってるんですよ。これに乗っかるとね、私たちの人生の時間は2分の1になります、ちょうど。だから時短をするってことは、仕事の時間を減らすってことは、我々の人生を半分にして、我々は奴隷化しようという作戦なんですよ。これは男女共同参画が女性にひどい目に遭わせたっていうのがもう30年間の結果で分かってますよ。輝ける女性とか言って全部嘘ですからね。だから言葉で口で嘘を言うっていう習慣ができたのもこのアメリカ人です。アメリカ人がどういう嘘を言うかっていうのをね、私ちょっとよく解説します。で、まあこの喋ってるとなんか日本人になりたいっていうのを続けたくなりましたね。今日は夜だからそうなのかもしれませんけど、明日からまたいろいろ考えてですね、僕は自分も自分の人生も幸福でありたいし、多くの人の人生も幸福であってほしいと思ってるんですよ。ですからそれにはね、やっぱり時短の問題なんか避けて通れないんですよ。ですから、まあ僕に言わせれば、満足な人生、幸福な人生を送るためには、日本人は時短、労働時間の短縮、つまり時短は困るんです。我々の人生を破壊してしまうんです。それをまずね、そこからスタートしたいと、これで思っております。それでは、まあ今日は夜ですので、おやすみなさいっていう雰囲気ですね。おやすみなさい。